落胆してはいけません。あなたの思い通りにことは進まず、あなたが願った通りにならないからといって落胆してはいけません。また投げ出しても諦めてもいけません。愛する頃、そこから全ての事柄は動き始めます。あなたはそこで感謝を捧げ、そして立ち止まって私に聞きなさい。あなたは懸命に進んできました。でもあなたはここで立ち止まって私に聞きなさい。私はあなたの思いを超えて、またあなたとは違う道を示していこう。あなたは立ち止まって私に聞き、私の導きに従ってくるとき、あなたは私の計画があなたの思いよりもはるかに高いことを知り、また私の計画があなたの思いとは違うことを知っていくだろうと幸せです。それはあなたにとって祝福です。愛する子を立ち止まって私に聞きなさい。私はあなたに語ることがあると主は仰せられます。
またこの御からなる教会の大きな守りの中で、この力強く進んでいきなさいと主は言われます。私はこの終わりの時代に大きな計画を持っており、御からの教会を通してその成就を、この私の計画を成し遂げると主は言われます。
あなたの時間をこの西暦の年末、また新しい年を迎えるにあたって、あなたの時間を私のために割きなさい。あなたが時間を割いて私との交わりを、御言葉を通して、祈りを通して、教会を通して、礼拝を通して、あなたがその時間を割いていくとき、私はあなたに語ることがあり、あなたに与える恵みがあると幸せいます。私はあなたに語る言葉があります。私はあなたに与えたいものがあります。あなたはそれを受け、それを聞きなさい。それはあなたを一時的に祝福するのではなく、あなたの人生にこれから非常に大きな助けとなり、また確かな道しるべとなる言葉を、また道天国の祝福を与えていこうと主は仰せられます。
Oh.
働きをさらに私は大きく進めていく年は抑えます。あなた方が霊と誠をもって礼を下げ、賛美隊として信仰の足をもって踏み出していくとき、私はさらに私の扉を開いていこう。私はあなた方を賛美と感謝の民として立てました。あなた方の賛美を、またあなた方の感謝を解き放ちなさい。それはあなた方を祝福し、また人々を豊かに潤していく年は恐れます。
私はこの長崎の地、また浦上の地に使わされてきたこのあなた方一人一人に、さらにこの十字架の奥義を開いていこうと主は言われます。十字架の恵みの広さ、深さ、高さをこの地においてあなたに開き、あなたにその恵みを与える当主が言われます。あなたが愛ましく思っていること、今まであなた方の人生に中にマイナスと思ってきた出来事、この言葉に関して、私はこの十字架の喜びに変えていく当主があります。これはあなたが正しく感謝を持って受け止めるとき、このあなたが今まで見たことのないこの広い場所に、この霊的には非常に祝福された場所に出る当主は言われます。
信仰を通して私はこの年勝利を与えていきます。あなた方はこのことをしっかりと心に留め進んでいきなさい。確かに多くの問題が、また困難が許されてきます。あるものは自分自身の問題としてき、あるものは自分の家族や友人たち、あなたにとって非常に重要な者たちがそういう状況に許されているでしょう。しかしあなた方はそこに信仰と解き放ちなさい。私はその信仰を通して確かに非常に具体的な勝利を表していこうと主は仰せられます。あなた方の感謝を、またあなた方の悔い改めを、そしてあなた方の大胆な求めを解き放ちなさい。またあなた方は私に聞きなさい。私はあなたに語り、そしてあなたを導きます。あなた方はその言葉に従っているときに、確かにあなた方は神の解決、神の勝利を見て驚くであろうと主は仰せられます。信仰を働かせなさい。信仰を解き放ちなさい。私が送ったのに、確かに私の勝利は具体的に現れてくると主は教えます。
ことは成就した。
愛する天のお父様、主のご臨在を心からありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日集われたお一人一人を心からありがとうございます。またこの面礼拝に来れないでいる人一人をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられるあなたのたくさんの民を心からありがとうございます。天の父様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに豊かに語り、豊かに触れ、御言葉を通して私たちに必要な語りかけを与えてください。あなたが与えようとされている祝福のすべてを私たちが受け取ることができるように、聖霊様は力強く導いてください。この礼拝に必要なベトナム中途式の礼を持って、聖霊が豊かに語ってくださることをお願いいたします。語るものにも恵みであります。主を語ってください。信じます。感謝して様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
進化したいと思います。
箇所間違えてしまってすみません。いつも学校の方見てるんですけれども、書いた方というかちょっと授業抜かしてたのはそのままってしまってすみませんでした。私たちのために10時間にかかり認められた瞬に期待したら言葉に期待というふうに思います。先週はいわゆるクリスマスと一般に言われる時で、うちの教会ではクリスマスのお祝いはしませんが、クリスマスの時にも福音を語りますし、また、コンサートコンパいたしまして、イブの日にですね、イブのコンサートいたしました。で、まあ、ファミリーっていうことで、逆に来られなかったと思いましてるんですけども、まあ、ファミリーでも出るし、ファミの家族なので出るという形だったんですが、結構いろんな方が来られまして、一つはその、カンボジア個人に興味を持っておられて、バラをしてた時に出会って、そして、必ず一回がカンボジアに行きたいと言った方が来られまして、そして、はっきりですね、イエスキリストを信じられました。ドカブチャの感謝したいと思います。真剣に話も聞いておられましたし、山本牧師も見せてくださったんですが、はっきりとお伝えたんですね。あと、うちの長女のバイト先の方、それから大学の関係の方に来られましたし、あと山田とゴスペルクラブに毎回毎回来ている方がいらっしゃるんですけれども、その方が奥さんと一緒に来られまして、ですごく良かったですね。他にも山田ゴスペルに来ている方が来られまして、すごく良かったのでありました。でその派手さはなかったんですけれども、すごくこう今まで曲がれてきた種とか、そのすごく派手さはなかったんですけど、すごく関わりができたかなっていうのがあると思います。それから教会に来ている家族の方のお嬢さんとかお母さんとかですね、いろんな方が来られまして、本当に祝福されるように持ちました。本当に感謝したいと思います。で、なんか祈っていて、その今回こう関わってこられた方々を丁寧に祈りながら、来年のクリスマスの時にはそういう方々が今度は参加する側になって一緒に賛美をするようにっていうことがすごく、なんかそういう語りかけをとお流しを感じますので、丁寧にこれから1年かけて、別に1年かけなきゃいけないことはないんですね。1ヶ月で済んだらいいんですけど、祈っていきたいなということをすごく思います。ぜひ皆さんですね、覚えていただきたい。また今年来れなかった方はね、来年ぜひ家族で出られるように、していただければ嬉しいなというふうに思います。主に期待していただきたいと思います。そしてお昼はですね、夜はそうだったんですが、お昼はですね、上海というところに山田とゴスペルクラブ行ったんですけれども、まあ、私も一緒に行かせていただきまして、で、今回はお話しすることができました。で、山田ゴスペルクラブなので殿下はそんなに突っ込んでこなかったそうなんですけど、今回はですね、自由にやってくださいということなので、かなり福音色をかなり強く出したコンサートになったんですね。で、まあ話してくれっていうから、私に話してくれって言ったら、それは福音を話せるわけないですから、それはお話をしたわけですね。はっきりイエスキリストっていう名前を出してお話をいたしました。まあ、クリスマスですからね。ですから、お話をしたんですね。そしたら、すごい聞き入っておられましてですね、何もまだは泣いておられました。で、その後に、挨拶の時に、ちょうど裏上のカトリックの方だったんですけども、よく感動してくださいまして、でその後の交わりもすごく祝福されましたし、とてもいい時を持ってました。あと、コンサートも良かったですね。で、すごく祝福したい時を持ったんですね。で、本当に良かったなというふうに思っています。で、ぜひ皆さんですね、知りたいということは、教会で何かコンサートをして人々を呼ぶということももちろん必要なことだとは思うんですが、その人々のいるところに出て行って、賛美隊として賛美をしなさい。老人ホームであっても、学校であっても、病院であっても、あるいは路上であっても、人々がいるところに行って、そこで賛美を進めていくっていうね、コンサートをしたりするという、そういうことを示されますので、もし皆さんの関わりとか友人で、そういうところに勤めている方とか関係があったら、ぜひご紹介してほしいと思います。で、どんどんですね、 そういうところに出て行ってコンサートをしていく、賛美隊として賛美をしていく、それは私たちのことも主義ですけれども、その確かに今回言ってですね、すごく向こうの方が喜んでくださるって、神様を触れてくださる、それが一番大きなことですけれども、だからぜひですね、そのことをですね覚えて祈っていただければというふうに思います。さあ、それで今日は先ほど言いましたけれども、主に聞くということを中心にして、このルカの10章のところから見ていきたいと思いますが、今日もこの年の御言葉を一緒に読みたいと思います、ね、これは与えられた御言葉ですね、信仰を持って読んでいきたいと思いますね。1位の3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ヨハネの5章4節、アーメン。神によって生まれたもの、十字架を信じ復活を信じている私たちはみんな全員世に必ず勝つと。ただしその時鍵は信仰を通して、私の信仰を通して世に打ち勝つ勝利だと思いますね。でこのことをぜひ覚えてほしいと思います。で、皆って書いてあるから全員です。私は信仰に立って信仰を用いていくならば、例外なく全員世に勝つということですね。覚えておりまして、だから今年は何度も言いますけど、世に勝つ、良かった年になるということですね。で、本当に10月にはね、主の時間の、ね、また10月ですが、10月には良かった歌詞をたくさんですね、書いていただきたいと思います。で、九州は年頭にね、11月の頭に越田エリカさんが雲から倒れましたけど元気になりまして、奇跡が起こりましたので、今年はすごく主に問題も許されると思いますし、困難ももちろん許されてくるでしょうけど、神様はそれに対する勝利を与えてくれますのでね、期待していただきたいと思います。で、信仰とは何かということで、今日は主に聞くということをお願いしますけども、今までのことをもう一度繰り返しますね。神様を信じる、具体的には神の言葉を信じることだということを話しました。だから神様から言葉を受けることはとっても大事なんですよ。で、その時にすごく大きな信仰がいるわけではない、枯らし種の信仰でいい。で、枯らし種の小さな種はないので、どんな小さな信仰でもいい。その信仰を用いていく、使っていくならばいい。で、いつも言いますが、鎖くるまの言葉を言いましたね。あなたの小さな信仰を通して偉大な神に働いていただきなさい。すごい大きな技をなさった神の技を預かって御前車に行ったのは、あなたの小さな信仰を通して偉大な神様に働いていただきましょうと言われたんですね。だから枯らし種の信仰でいい。それを用いていく、生かしていくことが大切なんだということですね。使っていくことが、じゃあ枯らし種の信仰を働かせるとは具体的にはどういうことかということで、一つは感謝することをお話しましたね。感謝するときに神様が働いてくださるんだということを話しましたね。そして、悔い改めることをお話ししました。悔い改めるときに神様が働いてくださる。そして3つ目に、求めること、神様に大胆に求めることをお話しましたね。求めることですね。その時に主が働いてくださるということですね。お話ししました。で、このことをぜひね、覚えててほしいというふうに思います。そしてこの3つ目、感謝すること、悔い改めること、祈って大胆に求めること、そして今日はその聞き従うということを話したんです。先週はクリスマスのこともあってですね、イエス様のことについてお話ししましたけれども、それ以外の礼拝ではね、ナーマのところは聞き従う話をしたんですけども、今日はその中で聞くっていうことを話したいと思います。で、もちろん私たちは神様にいろんなことを大胆に求めているんですね。で、本当に心からの願いをし、ね、この前話しましたね、正直に素直にためらわずに言っているわけですね。でも私たちから神様に言うのと同時に、今度は神様が私たちに語られることを聞くことが必要なんですね。で、その時に初めて交わりになるわけですね。私たちから一方的にこう言うだけじゃなくて、神様から語られることを今度は聞く、この交わりがね、すごく重要なことになるということね、これは覚えていただきたいと思います。で、それで今日のところを見たいと思いますけれども、私はちょっとあったかいんですけど寒いんですね。ちょうどいいですか。この心地よく眠れそうな眠るにはちょうどいいかなっていう感じもしますけども、実章の38節からね、お見せしたいと思います。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家を迎えしたと。で、これはマルタとマリア、おそらくマルタがお姉さんだと思うんですけども、この2人の、あとラザロもいたんですけども、そのところですね、この村、ある村というのはベタニアだと思われます。ベタニアのマルタとマリアのところにイエス様がやってこられました。そしたらマルタもマリアもイエス様をとっても愛していて大好きでした。だからお喜びしたわけですね。そしてマルタの方はもう本当に喜んできて、イエス様が来られたということで、すぐに飛んでいったんでしょう。そしてお迎えしたわけです。で、 イエス様がやってこられた時に、今度は彼女に、マルタにはマリアと妹がいましたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。だから足元に来て聞き入っていたんですね。まあ当時横になるっていうことがありましたから、まあここ座って本当にこう聞き入っていたんでしょうね。でこれ座って聞き入っていたと書いてありますから、もう本当に腰を下ろして、もう何でしょうね、こういつでもすぐ立てるような体勢じゃなくて、本当に腰を下ろして聞いてたんだと思うんですね。もう話に聞き入っていた。でこの話に聞き入るっていうのは、皆さん今日聞き入っているでしょうかねCS で奉仕すると面白いですね。子供たちの話をすると、本当に祈って準備して子供たちの話をしますと、子供たちこう話をしますと、子供たちは話の中に入り込んでいきます。それでこうその時ね、イエス様はね、嵐に向かって言ったんだと言ったら、一緒になってね、嵐に向かってこう言い始めるわけですね。でね、イエス様はその時走ったんだと言ってね、一緒になってこう走り始めるわけですね。つまり子供たちに話に入った時ってのは本当にこう一緒に入り込んでるわけですね。でもね、例えば適当に準備したりしますとですね、その時イエス様はねと言ったらね、後ろ向いてボールを投げ始めたりするんですね。つまりはっきり現れます、ね、で大人になるとね、実は聞いてないのに聞いたふりをしてたりですね、いくらでもできるかもしれませんけど、子供は結構正直なので、本当に話に入ると、もう体も一緒になって動き始めるわけですよね。目をかかなかして、で入ってない時もはっきり背中向けたりしますからね。特に現代はそういう時代ですからね。でそうなんですね。でここで言うのは、聞き入ってるってことは、明らかにマリアはもう腰を下ろして本当に話の中に御言葉に聞き入ってたから入り込んでいた。ちょっと悪い言い方をしたら、他のものはもう見えなくなっていた。他のことは考えていなかった。他のことにはもう気が散らなかったっていうか、もうその話の中に入り込んでいたってことだったんですね。マリアはそうだったんですね。ところがですね、マルタはですね、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。もてなしのために、だからエス様がパッとこう見たら、日本的に言いますよ、向こうはユダヤだからちょっと違うかもしれませんけど、靴を脱いだとします。その靴をちゃんと揃えなきゃとかですね、でエス様が長旅をしてきたから喉渇いてるだろうからね、今日本的に言いますよ、今冬だからお茶にしようかしら、冷たい水にしようかしら、炭酸がいいかしら、もうこの際全部持っていけとかねね、でエス様があってパッと上着を脱いだとしますね。パッとすぐそれをかけてこうね、ハンガーにかけてかけなきゃとかね、わらせてこと気が利くしてるでしょ。気が利くことはいいですか。よくここね、それを悪いかのように言いますけど、気が利くことはとってもいいことです。そして配慮があることもとってもいいことです。そのこと自体は素晴らしいことです。だけどこの時イエス様が願っていたことは何かというと、イエス様はお話をされていて、この話に聞き入ってほしかったんですね。ところがマルタはイエス様を本当に愛していたんですけども、自分がイエス様にしたいこと、自分がイエス様にいいと思うことをやりたくて、そのためにいろいろ考えていた。分かりやすいですよ。例えば何出してあげようかしら、お話しした後はきっとお腹空くだろうから、お昼ご飯には何を出してあげようかしら、ね、付き合いがいいか、肉じゃがいいか、冬だから鍋がいいか、ね、いろいろ考えるわけですね。ね、でいろいろ考えて、つまり本当にそのことを愛していて、思っていて一生懸命なんだけれども、イエス様の話が耳に入るよりも、いろいろ自分で考えてイエス様にこうしてあげたい、してあげたいと思っていたわけです。実はこれ人間関係でよく起こるんです。本当に子供のことを、親のことを、伴侶のことを思っている、そして一生懸命してあげようと思う。でも相手の言うことに耳を傾けようとはしない。自分がいいと思うことをしてあげる。それで喜んでくれないと怒り出すありませんかね、もうきっとこれやったらもういいって、これもう思ってこうやったら相手がいまいち喜んでくれなかった人怒り出す、そういうことがあるわけですね。でもこれは自分がいいと思うことをやってるわけであって、相手が別に相手のことを本当に聞くってことだけですね。まあしょっちゅう私話しますけどね、アメリカの有名な話があるじゃないですか。一昔前のアメリカの話がね、ヒッピーが流行った時代にね、ある若者がお父さんにヒッピーになったので、お父さんが怒るわけですよ。なんでお前ヒッピーなんかするんだ、俺はお前のためにね、車も買ってやったし、あれも買ってやったし、これも買ってやったし、あれもやってやったって言ったら、子供は言うわけで、これ実はですよ、子供はね、お父さんいろんなものをくれたのに、本当にそれは感謝してる。だけど僕が欲しかったのがくれなかった。 なんだって、それはお父さんの愛だ。何言ったって、こんだけ偉かったってじゃないかって。違うよ、お父さん。僕はお父さんにいてほしかった。僕の話を聞いてほしかった。僕とキャッチボールをして、僕の投げる球を受けてほしかったんだって言ったんですよ。これ実はですよ。その話はあるところでしたら、その方が偉くお父さんがですね、身につまされと言ってました。子供が、ね、お正月にちょうどね、その方が高校ぐらい、中学か高校の、中学高学年高校の時に、キャッチボールでもしようかって言って、野球がすぐ好きなお父さんね、息子さんに言ったんですよ。だからね、お父さん忙しいからもうできないって言ったそうです。その方が小学校生の時に何回もしてたんだそうです、お父さん。でもその時はお父さん忙しくできなかった。お父さんがなった時言った時には、もういいって言われた。でその話をそのこと知らないでしたら、その後でね、今日は身につまされましたとかって言われてましたけど、ね、何かやったら、何かを、こっちがいいと思うものっていうんじゃなくて、本当に相手の言うことを聞くってことがすごい重要ですね。で、この時、いいですか、このマルタがいろんなことに気が利く思い、こう配慮がいくってことは素晴らしいことなんですが、それが否定されてるんではない。でも、この時、イエス様が求めていたことは、主の語られることに聞きってほしかった。聞いてほしかった。てかもマルタはですね、怒り出すわけですよ。一生懸命やってるのにね、イエス様は全然なんか話してるし、ね、自分のこと思ってくれてないようで、しかもマリアは全然もう全く無頓着に話を聞いてるだけなので、言いました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせてるの、なんともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいって、ひえーって感じですね。死ぬかってこう言ったけどね。でも私これ、今はちょっと意識が違うんですね。昔はよくね、主に向かってと思ったけど、私偉いと思います。かけてこそこそ言ったり、うじうじしないで、ストレートに主のところにって言ったでしょ。だからね、ちょっと最近はね、変わってた。かけてうじうじ言ったりね、いじけたりしてないでしょ。もうストレートの主のところに来て、イエス様、私こんなに頑張ってるの、妹見ててください。もうね、妹を見てる前で堂々と、ね、ストレートでしょ、すごく。ね、だからイエス様もマルタに向かって、本当に、ね、あなたはいろんなことを、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っている。分かってるんですよ。いろんなことを気を使って心配してるねって。ね。だけど、どうしても必要なことはわずかなんだよ。いや、一つだけなんだ。今一番必要なことは一つなんだ。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんって教えたわけですね。で、今日はここの公開っていうよりも、今日話したいことは、主に聞くってことを話したいんです。だからここを開いたんですね。なんで、皆さんの人生いろんな問題を許されることがあります。で、自分の知恵や経験やキャリアで解決できることもあるでしょう。でも、それで太刀打ちできないこともありますし、また、もう日もさっきもいかなくなることもある。でもさ、終わりではありません。その時に、いや、本当はその前からやった方がいいんですけど、本当に死に聞くのです。神様どうしたらいいんでしょうね。腰を据えて。でも結構死に聞きながら腰座ってない人がいるんですね。どうしたらいいんでしょうかっていうのがこうもう半腰でですね、なんかそうですねって言われたらもうパッと動き始める。結構いませんか。そのイブコンサートの時ですね、ね、結構私は何が来たの、ね、で私はやっぱり牧師ですから、そういう人たちに声をかける、当然と話をするので、親しみに来た方もいる。だからみんなに声をかけるんですけど、ちょっと一人でゆっくり話したいと思う人もいるわけです。でもゆっくり話してると、どうしてもその他の人のとこ一人ぼっちの人もいるわけですね。こうしたらみんなをパパパッとすぐ言ってくれればいいんですけども、言ってくださいね。教会員同士仲良く話してたりしてね、そういう時はさっと私も言ってほしいんですけど、ね、こうね、こうそしたら私がどうしてもこう目の前にいる人と話をしながら、こうちょっと向こうの人とまだなんか一人ぼっちになってる人も気になるわけですね。パッと目が行くと、もう敏感に反応しますもんね、パッてね。ああ、いけない、こっちの人と思うけど、またけって、で、そっちの人がまたこっちの人が気になってするわけですよね。つまり腰が座ってないんですよ、自分が。が良くない。人間って興味分かりますから、しっかり腰を据えて、もうその人の話をゆっくり聞いてあげると、人はなんか受け取られたんだと思って安心する。子供でもそうですよね。こうわーってきながらやってるとダメですよね。腰を据えてその人の方向いて、その人の話を聞いてあげたいですよね。で、まあ、神様この問題どうしたらいいんでしょうという時に、腰を据えてはっきり主から語られて、その答えを聞くまで聞き取ろうと思って聞いてほしいんです。多くの方はどうしたらいいんですかって言いながらも、いつでも動ける体制で、だからさっと動く、すぐに従うことはとっても重要です。誤解しないでください。そういうこと言ってなくて、 十分聞かないで動き出す傾向がある。で、私たちは本当にしっかりと腰を据えて神を聞く人は、その時ね、悩むとね、私たちは、ね、神様の計画に入るんです。多くの人はね、主を愛してるんですがね、マルタの失敗はね、自分の意図を思うとしたんです。私ね、日本の教会ってのは結構この傾向強いんじゃないかと私見てきて、一生懸命なんですよ、主を愛してるんです。主のために何かしたいんです。主のために一生懸命、でも主のために本当に主を愛して一生懸命したいんだけど、一生懸命考えて自分で計画して、そうだクリスマスにこういうことしてこういうことしたらきっと人集まるからこうしてこうしようと思って、神様どうぞ祝福してくださいって言うんですよ。マルタタイプですよね。でも主に聞く人がよかったら、神様あなたはきっと何か計画を持ってらっしゃる、私よりももっとあなたの方がこの長崎の地の人を、日本の民を愛しておられる。きっとあなたの方に計画があるでしょう。あなたはどういう計画をお持ちなんですか、私は何をしたらいいんですかって腰を据えて聞いて、本当にしっかりと聞いて確認をしてからそれに従っておき始める。全然違うんだ、これは。出発点が自分なのか神なのかなんです。で、主の時の悩みっていうのはね、最初からこの聞き従いみたいなのは実はここだった。神の計画に私たちが入る。私たちの計画を神に祝福してもらうんじゃなくて、神の計画に私たちが入るんです。だから神の技が起こるんです。神の奇跡を見ることができるんですね。だからね、神の計画のない人生なんてないんです。神の計画がない教会もないんです。神様は一人一人の人生に計画を持っておられ、一人一人の今日一つの教会に計画を持っておられ、で、私は本当にそのことを腰を据えて、腰を下ろして、本当に腰を据えて主に聞くと、主は語ってくださる。で、そのことをしっかり聞いて、心にしっかり刻んでから動き始めるときにね、僕ですね、どの話をしようかなといろいろ思ってたんですけども、一度は違う話をしたんですけど、例えば、ね、ちょうどこのカンボジアのね、あの写真で、なんか特別賛美した時の写真がこう新しいご新聞に出ておりましたけれども、前田さんがカンボジアに行くときですね、実は前田さんはずっとフィリピンに向かって突き進んでいたんです。フィリピンの幼稚園に来たの。私は一緒にフィリピンチームに2回か3回行って、で、1回行ったときに、この人は幼稚園に行きたいと思ってるから幼稚園作ろうって言って、土地までなんかこう、県民、土地だって安いです。4万円で買いましたからね。土地とかを買って、本当に幼稚園の作ろうとして動き始めた。ね、そしたらそのときに、ベンジャミン・コマムライさんっていうインドの人が来られて、何度も話してますように、このちょうど長与と長崎で3回ぐらい集合したんです。急だったものが、その時ちょうど通訳がいなくて、前田さんがまだその時は英語は話せるけどそんなにうまくはなかった。でも前田さんにお願いしてやってもらった。そしたらインドの方なのにインドの話は一言も言わないで、3回とも全部カンボジアの話をしたんです。しかもカンボジアの孤児たちの話をしたんです。ずーっとどこの正解でも 90% ぐらいでほとんど、その通訳が彼女で、途中でその頃八神に小渕さんのお家がありまして、八神までネットが泊まってもらった。そこに行く途中で牛右衛門に入りまして、牛右衛門食べたんですよ。よく覚えてます。そしたらそこでも個人の話をするんで、カンボジアのインドの人なのにインドの話一言もしないの。本当にそこでも話をして、よっぽどこの人カンボジアのことを言いたいんだなと私は思いながら聞いたの。よく覚えてるんですよ、ね、でもそれがね、前田さんのインドだったんですね。でいつものように前田さんはそれで忘れてた、完全にね。ユーズ・ザ・ミッションというのがグループでフィリピン行った時に、神様に祈って聞きなさいって言われた。で、聞いたらカンボジアって言われて、その頃のカンボジア怖かったから、そんなメッソもないと思ってたら、誰も言わなくてもいいから心にちゃんとそれをね、祈祷ときなさいって言われたんだけど、彼女は忘れることに決めて完全に忘れてたんです。完璧に。でもそれを思い出しちゃった。だからその時言いましたよね、キャラブーシを思い出しちゃったんですけど、カンボジアにこういうことがあって、昔カンボジアって言ったんですけど、違いますよね、向こうで違いますよねって聞いたんです。違いますよねって、だから、導きじゃないって言ってですね。でその時ベトナムカンボジアチームっていうのはそのちょっと後に行ったんです。枯渇ぐらいだったかな。そして私言ったんですね、一緒に行ったらいい、それ確認しておいてって。で、ね、今天国に帰りました平の星がね言われました。そのチームは結構ね、美味しいものいっぱい食べたそうです。ね、リーダーとかメンバーがね、食いしんぼ多かったから、結構美味しいものいっぱい食べたんですって。ところがね、前田さんはね、しょっちゅう断食してたんです。 これどこ行っても聖書を開いて一生懸命聖書を開いて座ってみたら平らこっちから行くわけ平らこっちからどこ行っても聖書を開いて一生懸命ある時はみんなお味噌も食べてるんだって言ってたなぜか真剣に聞いてたんですね自分の人生かってなる神様と話してもらってずっとそしてキリングフィールドっていうねちょっと行くとすごいところなんですけどこれがあるわけだけど今はもうすごくきれいになりましたけどすごくそこに行った時に彼女ははっきり言葉をもらったんですね子供たちを持たせなさいって言うことを持たせなさいって言うことをそれで前の下の神様じゃあ頑張って行きますって本当におったら突然ザーッて向こうのねあのアジア特有のザーッてスコールとかの雨があったでサッと上がった瞬間に目の前に真ん前にダブルの道が出たんですよねそれでああこれで間違いないと思っていったんですよねで間違いなくねカンボジアの時の前園なんですよ戦いも違いますよ楽だなんて言いません戦いはあるけど生き生きしてますもう本人はだって7歳帰ってきてもカンボジアのことばっかり考えてますもんね本当に向こうで生き生きしてますよね長崎行った時は何だったのって言いたくなるから生き生きしたんですよねでも飯ですよね本当に聞いて神の手に入ったんですフィリピンに召された人はフィリピンなんですよ誤解しないでください彼女の場合は確かにカンボジアだったもしフィリピンに行ってたら大変だったと思いますいいですかフィリピンに召された人はフィリピンにですよ私どういうことはいいですかどこの国だってこと言いたいんじゃなくて、ね、彼女は主に聞いたわけですねだからね自分の計画を生きるか神の計画はほとんどの場合違いますで聞いていただきたいです私ねいわゆる西暦の年末でしょもう年末に話す説教決まってるんです普通は感謝って説教するここ数年間いつもそうでしたねでだから主婦の表にもあふれるばかりに感謝しなさいってあれは今年のトシヤ君の言葉です、ね、それをやったんところがね祈ったらはっきりね主に聞くっていうことを語りなさいといや神様があなたに語りたいことは絶対この聖霊の年末年始ないんですそれはあなたが思っていることが違うこともあるしあなたの人生に対して思いがけない計画をきっと神様が持っている今年リーマンプラザから始まってね金融恐慌になってきてますよぐっとね非常に厳しい時代がやってきましたいや、ね、世界は厳しくなっていますこの時にね本当に神様の声を聞いてください神の計画の中に入るかどうかものすごく大きいです今やだと良かったんですよでもこれから時代と世の中が非常に厳しくなっていくので本当に神の計画を生きていくのか自分の計画を生きていくのは全く人生が変わってくるでしょうね同じクリスチャンでも、まあ、全然違うと思うんですねで神の計画に預かる人は神の助けと神の導きと神の奇跡と栄光の中を行くわけですで自分の計画でもね主に叫べば助けてくれますよもちろん神は我々だからでも根本的に違うんですでそれはねこのね12月は師走って師も走ると、ね、師も走るほど忙しいでも忙しいって心を失うと心を失わないようにぜひ時間があるときにゆっくりしながら本当に聖書を読むあるいは祈るあるいは教会に来て一緒に礼拝をして賛美する中で本当に神様に聞いてほしいんですね神様はあなたに語ることが必ずありますあなたにマリアに話したように本当にあなたに語ることなんでそれを聞いてほしいねそれはあなたの人生を神の計画へと導いていますもちろんそれは祝福の計画です素晴らしい計画ですねそれをどうぞ覚えてほしいんですで自分のことだけじゃなくてね自分の愛するのためにもぜひ座ってくださいお子さんのことやあるいは伴侶のことや、ね、座ってほしいと思いますねそしたら神様それを語ってくれますね、まあ、ちょうど今ね受験シーズンで進路のこととかねあるいはまあ卒業の人は就職が決まっている方もしませんけどねそういう中で本当に神の導き神の計画を出しています神様は一人一人に例外なく最善の計画としか殺したいということでそれね覚えていただきたいと思いますお祈りしたいと思います天のお父様御言葉をありがとうございますマリアはあなたの足元に座って聞き入りました私たちはともすればマルタのようにいろんなことに心がいってしまってあれをしなきゃこれをしなきゃイエス様は本当に愛していてイエス様のことは大好きなんですけれどもイエス様のためにと思っているんですけれども主に聞くということよりも自分がいいと思うことをどんどんやってそれで満足したりあるいはそれで、大変になったりしてしまいますどうか神様主の足元にしっかりと腰を下ろしてこの2008年から2009年に変わるこの時に一人一人が私たち一人一人が主が一人一人に語ってくださること 教会に語ってくださることをしっかりと聞いて、あなたの計画、あなたの導きを知ることができるように、私の思いよりもはるかに高い神の計画の導きを知ることができるように、そしてそのことを通して神様の本当に用意されている祝福に扱っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。どうぞこの主に聞くという素晴らしい恵みを私たちがもっともっと、生かして用いて神様の言葉を受けていくことができるように導いてください。癒しのために解放のためにお祈りをしたいと思いますので、病気があったりもある問題ある方は主の前にそのことをお差し出しましょう。体を痛めている方はそこに通いてください。自分がいいんだけど家族や友人に問題ある方はそのことを主の前にお祈りしましょう。お祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、聖書では全ての人は罪と言っています。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますので、お祈りをしたいと、悔い改めを短くしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願いを、またあなたの愛する者のための願いを主の前にためらわずに求めてください。主はその願いに求めに応えてくださいます。天の父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願い求め、また手を置いているその場所を思い浮かべているその方に、今あなたが手を伸ばしなさい。体を癒し、心を癒し、霊を解放し、一人一人を精霊に満たし、問題に対する解決と勝利を、経済、健康、人間関係、お仕事、学業、将来、その一つ一つに対する神様の解決と勝利を豊かに表してください。聖霊様、今そこに聖霊の力を注いでください。病んでいる部分に、傷んでいる部分に、問題に今聖霊の力を注いでください。あなたの癒しの力、聖霊の力を注いでください。イエス・キリストの名によって、癒されよ、病気を、病を、治れ、問題に対してあなたの勝利を進めて宣言する。イエス・キリストによって病をもたらしてきた、問題をもたらしてきた、足利から誰に備えよ、イエス様と命じる。行け行け行け、イエス・キリストに癒されよ、頭痛よ、治れ、腰の痛みを、治れ、うつるよ、傷病、宣言してください。そのようにキュッ、エッサンテ、エッサンテ、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、グリーン、主はあなたに祭壇を、あなたに愛しておられ、あなたに祭壇を語られます。惑わされないようにしなさい。またあなたは、なんかすぐ否定的なことを取らされますが、心をニュートラルにしなさい。主はあなたを愛しておられ、あなたに祭壇をなさいます。主に聞くことは、神様の愛を受けることです。惑わされないようにしなさい。また、この、お仕事のことや経済のことで、まあ、こういうことは自分で処理するものだと思っている方がいますが、そのことに関しても主に聞きなさい。あなたは主の導きを聞き、主の語りかけを聞き、驚くだろうと主は言います。主はありがとうございます。ありがとうございます。イエス・キリスト、イエス・キリスト、やさいよ、そのこの問題に対する勝利と解決をイエス様で宣言します。許しと和解を豊かにあなたが大事です。境内の山をイエス様と命じる。降りた目に入れ、イエス様と命じる。降りた目に入れ。あなたがこの不正を取り除き、この必要を満たし、一人一人にあなたの完全な豊かな手を伸ばして勝利を解決してください。感謝します。ありがとうございます。私は今日あなた方一人一人を導きました。私に聞くときに私は確かに語ることがあります。何か人生の大きな 神様の導きを受ける者がいます。安心して聞きなさい。いきなり変わるわけではなくて、でもはっきりとなんか神様からの人生に対する導きを受けるものがいると教えられます。天様ありがとうございます。一人一人が主の聞き、本当に神様から受けられるように導いてください。イエス様の名前でお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しきの恵みが私たち一人一人と共に一度と今もの地のとこしえまでも豊かに限りなくあります。どうぞお座りください。この後お知らせをしていただきますけれども、今日は私